はようございます、今日はピリピ人への手紙の第3章に入っていきたいと思います。今朝は、前回もお話ししましたけども、3章1節に最後にとありますけども、まだ半分残っています、今日はパウロの新たな目標、パウロ自身の証から、私たちキリストを、信じる時に人生が変えられますけども、どのように変えられるのかということを、パウロが誇っていたもの、そして目指していたもの、それが救いによってどのように変えられたか、彼自身の証を通して見ていきたいと思います。今日の箇所、1節から11節を拝読してお祈りいたします。ピリピ人への手紙第3章1節から10節。最後に、私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。私はまた同じことをいくつか書きますが、これは私にとって面倒なことではなく、あなた方の安全のためにもなります。犬どもに気をつけなさい。悪い働き人たちに気をつけなさい。肉体だけの活営のものに気をつけなさい。神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ活営のものなのです。ただし、私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら、私はそれ以上です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。しかし、私は自分にとって得であったこのようなすべてのものを、キリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵アクタだと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。天の父様、今朝ともに御言葉を拝せます恵みありがとうございます。パウロがキリストによって変えられたことをここに証しております。それは同じように考えなさいと彼が後で進めているように私たちにも当てはまることです。時代は違い、文化は違い、境遇は違っても、肉を誇るところからキリストを誇るものと私たちをさらに作り変えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この章はピリピ人の手紙の中頃にありますけれども、先ほど申しましたように、 パウロ自身の証、キリストによって新しい生き方へと変えられた証が記されています。キリストを知り信じたことによってパウロの人生は大きく変えられました。彼は証します。これまで大切にしてきたもの、目指してきたものが、キリストを、信じるときに与えられることが、与えられる恵みがあまりにも素晴らしいので、価値がない、あるいはかえって邪魔になるものとなったと彼は、証しています。それは、どんなことでしょうか。共に見ていきましょう。パロ自身の証の前に彼はいくつか進めています。一節から三節です。ここで言われていることは、主にあって喜びなさいということです。喜ぶことが安全だと、誘惑に勝利し、攻撃に勝利し、試練に勝利するために主にあって喜ぶことが大切だと、そう進めています。このピリピ人の手紙は喜びの手紙と言われるように、喜びの証と喜びの勧めがたくさん記されています。ちょっと振り返ってみましょうか。一章に戻っていただけますか。パウロ自身がこう証しています。一章の4節、あなた方すべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈り、祈りと感謝の挨拶をしています。また、次のページの18節、パウロは、自分が投獄されている間に自分の働きを覆す、敵対者、キリストの働き人ですけども、敵対者たちがパウロを見返そう、彼の身を奪おうと働いていましたけども、18節、それが何だというのでしょう。見せかけであれ真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいますと、寛容な喜びを証ししています。また2章の17節、たとえ私があなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる注ぎの捧げ物となっても、私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びますと。礼拝の添えられるものと、注ぎの捧げ物というのは動物を捧げる生贄だったんですけども、それに穀物や油などを添えて捧げることが旧約時代にされていましたけども、自分を脇に置いて、あなた方が礼拝を捧げている、神様も祝福をいただいているなら、これまでの自分の、奉仕や犠牲、そして自分が、殉教して、命を失うことがなことになったとしても、私は、本望です、喜びですと証ししています。同じく、18節にも、同じようにあなた方も喜んでください、私と共に喜んでくださいと、そう言っています。なぜならば、ちょっと戻っていただけますか。一章の20節21節に、私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリスト、 死ぬことは益です。生きても死んでもキリストのものであるので、彼は感謝していました。この、パウロの喜びは、同じようにキリストを信じた私たちの喜びでもあります。それは、キリストからもたらされた喜びです。ヨハネの福音書を開いていただけますか。ヨハネの福音書の15章の11節をお開きください。新約聖書216ページです。これから十字架に向かおうとするイエス様が弟子たちに残した証の、一節です。ヨハネ15章11節。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。キリストにとどまっているならば豊かな実を結びます。と、イエス様はこの前の箇所で弟子たちを教えていました。そしてイエス様は罪の許しを与え、ご自身のもとに私たちを結びつけるためにこれから十字架に向かわれます。同じくヨハネの福音書の17章の13節、イエス様と別れをしなければいけないと予感した弟子たちは悲しみます。しかし、十字架の救いが成し遂げられてイエス・キリストが天に帰られるときに、さらに素晴らしい恵み、ご聖霊がキリストのすべての技を私たちにもたらしてくださる時が来ます。17章の13節、私は今あなたのもとに参ります。世にあってこれらのことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためです。こうイエス様が祈られました。喜ぶのは、祝福のためであると同時に信仰者の安全のためです。主を喜んでいたら私たちは他のものに目を奪われることがありません。そしてキリストにしっかり結びついていれば、私たちは試練はありますけれども常に安全なのです。結びつきにおいて喜び合えなくなると、いろんな誘惑が起こります。疑いが起こったり、また意思疎通が難しかったり、喜ぶものを一緒に持ってたら良い関わりは家族でも友人でも持てますよね。で、私たちの信仰を覆そうとする、サタンやまた世は、私たちとイエス様との結びつき、また主にある巨大姉妹の結びつきが壊れれば、もう目標を果たしたということで、そこに鎖を打ち込もうと、ひびを入れようとします。しかし喜び合ってたら、そのような誘惑の入る隙はないんですね。キリストを信じて感謝していたら、この教え違うんですよと言ってもびくともしません。イエス様、あなたを裏切るかもしれませんよと、そういうささやきを告げても、いや、そんなことはありませんよと、少しも揺らぐことがありません。主が共にいれば、主と共にいれば、私たちは誘惑に陥りません。試練はかえって益となっていきます。 私たちは、喜んでいましょう。じゃあどうやったら喜んでいけるかということはまた別の時に見ていきます。いきたいと思いますけども、まあ、これは世の中でもやっていることですけども、良いこと探し、感謝探しをすることです。世の中では良いことも悪いこともいっぱいありますし、クリスチャン生活にも辛いことも嬉しいこともいっぱいあるんですけども、それがすべて神様の恵みであり、そしてやがて益となるということを覚えるならば、たとえ困難なことでも感謝できます。神様がくださっている恵みの一つ一つを夢中になって数えていれば、私たちは喜べないことはありません。十字架に向かう時にも、それは大変辛い苦しみですけども、その後にもたらされる大きな祝福が世界に広がることを覚えて、イエス様は十字架を恐れずに進んで行かれました。私たちも困難はありますけども守られるんです。ヨハネの福音書の16章の33節、そうですね、33節の前に22節をお読みいたします。16章の22節、あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。33節、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。このように喜びの勧めを証しした後で、パウロは自身の証しをします。ピリピ人の手紙の3章に戻ってください。4節から7節までは、まあ、かつて大切にしていたことを証ししながら、大切にしていたものが損と思えるほどキリストの救いは素晴らしいということをパウロは証ししています。そしてさらに8節から11節では、キリスト以外のものはキリストを得ることと比べると、まあ、何でもかんでも全て損と思えるほどにキリストの救いは素晴らしいという証しがされています。別にイエス様を信じたから、かつて大切にしたものがもろく崩れてしまうとか、壊され、なくなるとか、そういう話ではなくて、それは変わらないんですけども、あまりに素晴らしいものが、与えられると、それが、私たちの目にも色あせてみ、本当はこれぐらいの価値しかなかったんだということを気づかされるということなんですね。偽物を、まあ、これ本物だと、思って大切に、して、いましたけども、本物を、与えられるとですね、やっぱ違うなということに気がつかされる。服でも、持ち物でも、あるいは、スポーツでも、また美術品でも、まあ、そういうことはあるんじゃないかと思います。 ねこ姉妹は知ってますけども、以前横須賀市の久里浜 の、 美術館で、まあ、古典じゃないですね、に行ったんですけども、私小学生の頃から百科事典で見ていたこのレイコ像、ご存知ですか？印刷したものはずっと見てたんですけども、初めて本物を見たんです。大きさこれぐらいだったですよね。で、あまりにもその迫力に打たれて、わーっと心が揺すぶらされて動けなかったんです。やっぱり絵は本物じゃないといけないなっていうことを、見させていただきました。印刷したものはやはり影だったんですね。これまで、これが一番かなと思ってたものも、本物を見ると、ああ違うな、そういうことを、パウロも気づかされたんです。さて、具体的に見ていきましょう。3章の4節、ただし私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら私はそれ以上です。肉というと、ついお肉のことを私も想像したんですけど、聖書でいう肉とは、まあ、物質的なもの、この世のもの、そして人間に対して言えば、まあ、生まれつきのものという意味があります。それは、弱く朽ち果てていくものです。永遠のものではありません。しかも、罪と、まあ、滅びに支配されているものです。肉は朽ち果てていきますね。そして、罪に支配されているゆえに神様を喜ばせることができません。それは物質的なものだけでなくて、人間が罪の中に生まれた、まあ、性質も含めて肉と言っています。パウロは、自分の、まあ、生まれた時からの性質、また歩んできたこと、また気づいていたことを肉においてというふうに表現しています。パウロはユダヤ人社会においてはエリート中のエリートでした。そして大変賜物にも恵まれていて、知識ややる気や力において優れていたので、まあ、そういう経歴や能力が秀でているから、まあ、彼はそうやって喜んでいられるんじゃないかと、まあ、そういうふうに考える人たちがいましたので、そうでないことをパウロは明かししていました。確かにパウロは血筋において経歴において能力においても秀でた人物でした。そのことを彼は隠しはしませんけど、あまり普段は言いませんでした。しかし死のために必要だと思ってここで証ししています。まず、イスラエル民族、そして勇猛果敢なベニヤ民族の一員として、純血の、血統を持っていました。また、イスラエルの律法に従って、8日目に割礼を受けて、その時からもう、神様の祝福の契約に入れられたという式を、そして祝福をいただきました。また、イスラエルの文化や生活をしっかり受け継いで実践してきました。そして、この、イスラエル人の最も厳格な、パリサイ派という、 グループで、教育と訓練を受け、ました。当時の、最高の教師でありますガマリエルの弟子として、訓練を受けました。ちょっと見てみましょうか。人の働きの22章の3節です。22章3節、新約聖書281ページ。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの元で先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでしたと。ガマリエルの名前はユダヤ人の間でも、有名でしたから、みんな知ってます。あの先生の弟子なの？ということで、尊敬を持って、受け入れられる経歴でした。そして、彼は、ユダヤ教の、正式な教師として、訓練をいただいて認められていましたから、ユダヤ人の集会所各地にあります街道で、どうぞお話してくださいと、席を譲られる資格を持っていました。このことを、パウロは、キリストこそ約束の救い主 であるということを旧約聖書を通して、伝えるために用いてきました。また、26章の10節を開いていただきますが、使徒の働きの26章10節、そしてエルサレムで実行しました以降の箇所です。祭司長たちから権限を受けた私は、多くの生徒たちを牢に閉じ込め、彼らが殺される時には賛成の票を投じましたという、この賛成の票を投じることができるのは議員なんです。ということは、彼は議員の一人ともされていたのです。そして、PP ビデオの手紙に戻っていただけますか。3章6節、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。こうして彼は、ユダヤ人にとっては星と言われる、思われるほど、希望の星と呼ばれるような、素晴らしい、人物でした。しかし、七節。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりましたと、明かししています。キリストを信じるのに、そして使えるのに、かえって邪魔になるものだと。彼はそれを捨てました。ではなぜ神様はイスラエルの民に律法、戒めを与えられたのか。パウロは明かししています。まず、律法は罪を示して、どんなに理想的な方法で環境で努力しても罪は克服できないことを証明するため、これが旧約聖書の一貫して教えていることの一つです。同時に旧約聖書はキリストの救いが神の計画であったことを歴史を通して証明します。こうして、すべての人がキリストを求めるように、キリストを信じる信仰に導くための土台作り、 環境づくりをするのが立法、旧約聖書の目的でした。ガラテヤ人の手紙の3章の24節と25節、旧約聖書の378ページです。ガラテヤ人への手紙3章24節25節、こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。しかし信仰が現れたので私たちはもはや養育係の下にはいません。旧約聖書の歩みは、信仰の、土台となる、神様は、こういうことをですね、世界中の民族に、させたらもう聖書はいくらあっても足りなくなってしまうので、イスラエルの民族を特別に選んでそのように準備させました。アブラハム以降ですね。そして私たちはそれを見て同じように学ぶためにこの旧約聖書が与えられています。しかし養育係というのはいつまでも頼りにしてはいけないのです。親子でもそうですけども、いつまでも両親がいなくては、また両親に頼りっきりですといきません。次に私たちが成人して、そして次の世代を育てる先輩や親の役をするためです。もはや養育係の元にはいませんとありましたけども、卒業しなければいけないんです。しかしイスラエルの民、そして特にパリサイ派はいつまでも卒業しようとしなかったということで、キリストを信じる妨げになって していたんです。ですからその点ではキリストを得させるのに邪魔になっていました。旧約聖書の、中には出てきませんけども、キリストを、信じるように備えさせた最後の預言者は、イエス様の半年前に誕生しました、バプテスマのヨハネです。彼が、旧約聖書の集大成の、役を、神様から与えられました。救い主を、迎えるために、道備えをする預言者の働きです。ヨハネの福音書の3章を開いていただけますか。3章の29節と30節、181ページです。彼はこう証ししています。ヨハネ3章29、30節、花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れています。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。こうして、キリストを迎えさせるための準備の役を、 バプテスマにヨハネは締めくくりました。まあ、素晴らしい親や養育画家に育てられたならば、それはそれで素晴らしいことです。しかし、素晴らしいからといっていつまでもそれに頼っていたら、巣立ちし独り立ちすることができません。するとかえって害になってしまいます。イスラエルの民がキリストを信じるという意味で、随分先に進めなかったということは、そういうこともありました。しかしパウロはその中で先に信じて、迫害者ではありましたけれども、キリストに許されて述べ伝えるものとされました。ピリピ人の手紙の3章に戻っていただきますか。先ほど申しましたように、過去に大切にしていたものが損と思えるほどキリストの救いは素晴らしいことに加えて、キリスト以外のものは全て損と思えるほどキリストの救いは素晴らしいということを彼は証ししています。8節にある通りです。フィリピ3章8節、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。彼はこう証ししましたね。それはキリストの救いがあまりにも素晴らしいからです。私たちが御所を大事に抱えてしまっているものはないでしょうか。もしそれをキリスト、またキリストに信頼し従うのに邪魔になるようでしたら、それは一旦キリストに明け渡さなくてはなりません。素晴らしい特権、素晴らしい性質、素晴らしい能力、素晴らしい関わり、まあ、いろんなものがあると思います。しかしそれをイエス様に従うよりも大切にしてしまったら、それは私たちにとって、神様にとって損失となってしまいます。イエス様はこうおっしゃいました。ルカの福音書の5章です。5章の37、38節です。120ページ、新約聖書120ページです。ちょっと遡りますかね。36節からお読みいたします。ルカ5章36節から38節。イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい衣から布切れを引き裂いて古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんなことをすれば、その新しい布を裂くことになり、新しい衣から取った布切れも古い衣には合いません。また誰も新しいぶどう酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば、新しいぶどう酒は皮袋を裂き、ぶどう酒が長いぶどう酒は新しい皮袋に入れなければなりません。これは、新しい本物の救いをいただいたならば、昔ながらの価値観やまた生活スタイルを 古いままで続けてはいけないと、それも新しくしていくようにという教えです。キリストの恵みがあまりにも豊かで素晴らしいので、私たちはそれをいっぱい満たされるためには、これまで溜め込んでいたものを除く必要があります。人間は、所有すること、持つこと、また、用いること、そして、何かをなす時間についても、また人間関係についても、限界がありますね。神様でしたら限界はないんですけど、人間には限界があります。私たちの生活ではどうでしょうか。新しい、美しい服や新しい家を与えられたら、古い家で使っていたものをいつまでも取っとくわけにはいきません。それにふさわしい、家具調度が必要でしょうし、新しい、服にふさわしいアクセサリーでないと合わなかったり、靴が合わなかったりで、いろんなことがありますね。なかなか捨てるの難しいことがあるんですけども、実際そうです。また新しい立場をいただいたら、新しい習慣を身につける必要がありますね。またこのことは病にも例えることができます。ある方が、また私たちが難病にかかってしまい、とりあえずは病気の進行を遅らせたり、症状を軽くする治療法しかありませんでした。しかし完全に治って健康になる治療法が発見されました。その時私たちはどうしたらよいでしょうか。新しい治療法に切り替える必要があります。そしてすっかり健康にされて、元気な生活を送ることが、大切です。イエス様はどんなに素晴らしい祝福を私たちに与えられたでしょうか。フィリピ人の手紙に戻ると、一つの文字でパウロはそれを表現しています。フィリピ書の3章の中に、信じる前の生き方と、そして信じた後の生き方のについて、9節ですけども、ここに繰り返し出てくる言葉は義です。これも聖書の教えの、中心的な救いに関する言葉なので、説明させていただきますが、義っていうのは、義が廃るとか、言いますけども、正しいあり方や正しい関係を表す言葉です。そして、人にとって必要なのは神様との正しい関係が必要だということです。それがなければ人間同士も正しい関係にも正しい関係になることができません。3章9節を読みいたします。キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる 義を持つのです。ここに教えられているのは、準備として与えられました律法を守り行うことによって追求する義、神様前に正しいものと認められようとするアプローチ、それに対してイエス様が最終的にもたらしてくださったのは、イエス・キリストを信じる信仰によって、また信仰を土台として神様から与えられる恵みとしてもたらされる神様との幸いな結びつき、これが最終的に神様の救いなんです。人がどんなに努力しても神様前に正しいものでとはなり得ないということを証明するために、イスラエルの民はあえてこの行いによって神様前に正しいものとなろうと努力していきました。それは無理であることを証明するために神様があえてイスラエルの民に課せられたことなんですけども、パリサイ派は神様前に正しくなければいけないんだということを追求することはいいんです。しかし私には無理ですと言って神様の恵みにすがれればよかったんですけども、私は正しくなければいけないと、正しいということを証明できなくてはいけないと思い詰めた結果、決して守りきれない神様の戒めを自分たちのレベルに引き下げる解釈をして、それで守ったと主張できるようにしようというふうにズルをしてしまったんです。そしてそれを自分たちの誇りや特権としてしまいました。そしてキリストが来られて本当の正しい在り方を明かしすると邪魔にしてしまったんですね。ついにキリストを拒んで十字架にかけてしまいました。それも神様の深いご計画ですけども、そうしてパリサイ派の人たち、他のユダヤ人とともにキリストに、そして教会に強硬に反対して迫害するようになってしまいました。パウロはそれが間違いであったことを、自らもその歩みをしていたことを通して徹底的に痛感いたしました。人はどんなに努力しても神の前に正しくなることができない。しかし全ての人の罪の身代わりにイエス・キリストが犠牲となって許しを与えてくださった。そしてご自身の父なる神様との幸いな結びつきを、ご自身を私たちに与えることを通して私たちに与えてくださった。そしてご自身と、キリストご自身と同じ立場、神の子供、そして神の命、そして天国の相続、そして完全な人としての性格、清さですね、性質ですね、それをすべて私たちに差し出してくださったのです。それを信じて受け取ることによって、立場も 関わりも性質もあらゆる点で神様にふさわしいもの、神様と一致したもの、そして幸いにの中で喜べるものとしていただける、ただキリストを信じるだけでこの素晴らしい立場をいただくということを彼は知りました。こうしてクリスチャンは神の家族の一員とされます。その家族の中に父なる神様もご聖霊もそしてイエス様もいらっしゃるんです。神様だけ遠くにいらっしゃって信者たちが集まっているという家族じゃないんです。そこに目には見えませんけども、神様がうちにいり、おり、周りにいり、そばにいらっしゃるという交わりの中にいられました。そしてパウロは10節11節でそれを完成したいと、それが自分のライフワークだというふうに明かししました。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。イエス様を信じた時に立場はもう完全に与えられています。しかし、歩み方とか、性格とか、それらは徐々に、満たされていきます。私たちがそうですね、結婚して新しい家族になったといっても、最初はなんとなく居心地悪かったと思います。私も結婚して初めて一緒に暮らしたときに、なぜ、のりこ姉妹がうちに帰らないんだろうかというか不思議に思ったんですけども、結婚したからそうなんですけども、違和感があったんですね。本当に神様の家族に入れられたんでしょうかと、最初はおっかなびっくりになった状態から始まりました。でも本当にそうなったんだということを私たちは徐々に知っていきます。具体的にどんな形でそれを確かめられるんでしょうか。いくつか性質が、いくつか特徴があります。まずキリストを信じたら恐れずに神様に向かうことができるようになります。一つですね。それから祈りが聞かれ答えられます。また、聖書が分かるようになり、聖書が約束したことが本当であるということを日々発見していきます。教会に行くことが喜びになり、クリスチャン同士の交わりがノンクリスチャンの方よりも楽しめるようになります。また自分が救われたこと、また人々が救われることを心から喜びます。そしてイエス様の心がだんだんと分かるように、またイエス様に似て行きます。パウロにとっての目標と喜びはこの正しくされた幸いな関係、一言で言えば義が完成していき、キリストに似た者へと巨大姉妹とともに成長していくことです。年を経るにつれて肉体は衰えていき、やがて死を迎えます。しかしキリストにある希望は尽きることがなく、やがてキリストに会い共に喜び合う 最高の時を迎え、そして祝福が永遠に続いていきます。このことこそ他のものが邪魔になるほど、全てのものが邪魔になるほど素晴らしい目標なのです。まだ私たちはその完成を見ていませんけれども、確かに与えられる希望のゴールを目指して進んでいきます。このことを第一にしていきますように。ローマ人の手紙の5章の5節を読んで終わります。ローマ5章5節、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。天の父様、パウロが目標を目指して、他のものを、全てのものを損と思うほどキリストの救いの素晴らしさを、知っていると明かしました。同じ祝福が、救いが私たちにも与えられていることを覚えて、このキリストとその救いの素晴らしさを私たちがさらに知って、パウロと同じ思いで歩めるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。